All that is of God encompasses love, light, and truth. Yet as human beings, we live in a fallen world, sometimes full of darkness and confusion. It comes as no surprise.
神から出るあらゆるものには愛と光と真理が含まれています。しかし私たち人間は堕落した世の中に生きており、そこは時折真っ暗で混乱に満ちています。私たちは誰かが間違いを犯したり、不正を行ったり、罪を犯したりしても驚かなくなっています。その結果、誰かの不注意な行いや人を傷つける行い、あるいは罪にあたる行動の犠牲になったことが一度もない人はいません。誰しもそのような経験をしています。ありがたいことに神はその子らを愛し、慈悲の心を抱いておられるために、時折騒然とするこのような経験を私たちが切り抜けられるよう道を備えてくださいました。人の過ちにより被害を受けたすべての人に逃れる道を与えてくださっているのです。それは人を許すことができるという教えです。私たちは一度は被害者となるかもしれませんが、憎しみや敵意、心の痛み、恨み、さらには復讐心という重荷を負うことにより、二度と被害者となる必要はありません。私たちは許し、自由になることができるのです。何年も前のある日、柵を修理していて、木のトゲが私の指に突き刺さりました。私は何とかトゲを抜こうと試み、うまくいったと思いましたが、どうやらそうではありませんでした。時が経つにつれ、皮膚がトゲの上に覆いかぶさり、指にしこりができたのです。煩わしく時折痛みもありました。何年も経ってからとうとう行動を起こすことにしました。私が行ったことは、ただしこりに軟膏を塗って絆創膏で覆うことだけでした。何度もこれを繰り返しました。ある日絆創膏を剥がしてみると、トゲが指から出ているのを見て、どれほど驚いたことでしょう。軟膏が皮膚を柔らかくし、何年間も痛みの原因となっていたものが抜け出る道を作ってくれたのです。トゲがなくなると、指はすぐさま癒され、今日に至るまで傷跡は全く残っていません。これと同じように、人を許すことができないと不必要な痛みがいくつもとどまります。救い主の食材という癒しの軟膏を塗ると、主は私たちの心を和らげて、私たちが変わるのを助けてくださいます。主は傷ついた心を癒すことがおできになるのです。きっとほとんどの人は許したいと望んでいるはずです。しかし、なかなかできないと感じています。不当な扱いを受けるとすぐにこう言いがちです。あの人は間違っている。罰せられるべきだ。正義はどこにあるんだ。どういうわけか、自分が許せば正義は機能せず、その行為の当事者は罰を免れると誤解してしまうのです。これは事実ではありません。神は公正な罰をすべての人に与えられます。なぜなら、憐れみは正義から何かを奪うことはできないからです。神は愛を込めて皆さんや私にこのように断言しておられます。裁きは私一人に任せなさい。それは私のすることであり、私が報復するからである。平安があなた方にあるように。モルモン書の預言者ヤコブもこう約束しています。神は苦難の時にあなた方を慰めてくださる。また、あなた方のことを弁護してくださり、あなた方を滅ぼそうとする者たちに罰を下される。被害者になった時には忠実であれば、神は私たちが経験するあらゆる不公平に対して埋め合わせをしてくださるという知識に大きな慰みを見出すことができます。ジョセフ・ B ・ワースリン長老はこのように述べました。主は忠実な人が受けた損失にすべて報いてくださいます。忠実な人々が今日流した一滴の涙は、後に100倍もの喜びの涙、感謝の涙となって戻ってくることでしょう。人を許そうと努めるときに、私たちは皆、霊的な成長の過程にあるものの、そのレベルは異なることを心に留めるようにしましょう。肉体の変化や成長は容易に見えますが、霊の成長は見えにくいものです。人を許すための一つの鍵は、神の目で人を見ようと努めることです。折に触れ、神は帳を開けて、私たちを傷つけた人の心や魂、霊を見ることのできる賜物を授けてくださいます。そのような新たな視点により、その人に対する愛で満たされることもあります。聖文は神の子らに対する神の愛は完全であると教えています。神はその子らの過去に関わらず、神の子に内在する良い可能性をご存知です。誰に聞いても、タルソのサウロ以上に攻撃的で容赦のないイエス・キリストの弟子の敵はいなかったことでしょう。それでも神から光と真理を示されたサウロは、誰よりも献身的で熱心な 恐れを知らない救い主の弟子となったのです。サウロは使徒パウロとなりました。その人生は神が人々の現在の姿だけでなく将来の可能性もご覧になっていることを示す素晴らしい例です。私たちは皆生活の中でパウロのような可能性を秘めたサウロのような人に出会います。神が私たちをご覧になっているように皆が互いを見ようと努力したら、家族や地域社会、世界にどのような変化が起こるか想像してみてください。私たちは氷山を見るように自分を傷つけた人を見がちです。氷山の一角だけを見て水面下に目をやりません。その人の身にどのようなことが起こっているかは知りません。その人の過去やその人の悩み、その人が抱えている痛みを知りません。兄弟姉妹の皆さん、誤解しないでください。許すことは多めに見ることではありません。その人に悩みや痛み、弱さがあるということでその人の悪い行いを正当化したり自分を不当に扱うことを許容することではありません。そうではなく、より広い視点から物事を見るときに理解と平安を深めることができるということです。確かに霊的な成熟度の低い人は深刻な過ちを犯すかもしれません。しかし誰も自分が行った最悪の行為によりどのような人物かを決められるべきではありません。神は完全な範囲であられます。水面下をご覧になります。すべてをご存知ですべてをご覧になるのです。主はこのようにおっしゃっています。主なる私は私が許そうと思うものを許す。しかしあなた方にはすべての人を許すことが求められる。キリストご自身も汚名を着せられ残忍な暴行を受け打たれ十字架上で苦しまれていたそのまさにその時にこうおっしゃいました。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。私たちは時折近視眼的に自分と同じように行動したり考えたりしない人に対して不満を募らせがちです。表面的なことに基づいて不寛容な態度を取ることがあります。例えば敵のスポーツチームを応援している、政治的な見解が異なる、宗教的な信条が異なるといったことです。ラッセル・M・ネルソン会長はこのような賢明な勧告をしています。宗教や政治的な主張が異なる人の話に耳を傾けるのは寛容な心を養い教養を深める機会になります。モルモン書には次のような時代について記されています。教会の人々は高慢な目を持って高ぶり、互いにあざけり合い、自分たちの思いと望みに沿った考え方をしないものを迫害するようになってきた。神はジャージの色や政党により人をご覧になられないことを覚えておきましょう。アンモンが宣言したように、神はすべての人の子らを見下ろしておられます。また神はその心の思いと志をすべてご存知です。兄弟姉妹の皆さん、人生というレースの中で勝者となるときには思いやりを持って勝ちましょう。敗者となるときには寛大な心で負けを認めましょう。なぜなら互いに思いやりを持って暮らすならば、終わりの日に報いとして神の思いやり、すなわち神の恵みをいただけるからです。私たちは皆誰かの過ちの被害者になることがありますが、傷つける側になることもあります。誰にも至らないところがあり、恵みと憐れみ、許しを必要としています。自分の罪や人を傷つけたことを許していただけるかどうかは、自分が人を許すかどうかにかかっていることを覚えておかなければなりません。救い主はこのように言われました。もしもあなた方が人々の過ちを許すならば、あなた方の天の父もあなた方を許してくださるであろう。もし人を許さないならば、あなた方の父もあなた方の過ちを許してくださらないであろう。救い主が極めて短い祈りの中にわざわざ次の言葉を入れられたことは興味深いことです。私たちに負債のあるものを許しましたように、私たちの負債をも許しください。許しはまさに神が恩子を贈られた理由です。ですから私たちすべてを癒すという主の申し出を喜んで受け入れましょう。救い主の食材は悔い改めを必要とする人のためだけのものではありません。許す必要のある人のためでもあります。誰かをなかなか許せないでいる人は神に助けを求めてください。許しは栄えある生えある癒しの原則です。二度被害者となる必要はないのです。私たちは許すことができます。神があらゆる神の子に対して永続的な愛と忍耐を持っておられること、また神が私たちを愛しておられるように互いに愛し合うよう望んでおられることを明かします。私たちが互いに愛し合うとき、この世の闇は払われて天上の神の王国の栄光と威厳が姿を見せ、私たちは自由になるでしょう。イエス・キリストの御名により、アーメン。